説教、ただ一度だけ、牛学伝道師です。
本日は進学校日及び伝道者奨励日ということですので、少々私の記憶の話から話を始めさせていただきたいと思います。私の祖父母でありました後ろく俊夫さんと松代さん、俊夫さんが80歳くらいの時だったでありましょうか。その記念にと東京ディズニーランドの1泊2日のツアーをプレゼントしようではないか、まあ、そのようなお話が出てきまして、いました。これはですね、ただの、まあ、ツアーではなくてですね、その当時まだ2人とも立って歩くことはできていたわけですけれども、孫の私たちが、まあ、車椅子をレンタルしてですね、1日介助しながら接待をするという特別なオプションのついたツアーでございました。一般的にです。ディズニーランドというと非常に混雑しているイメージを皆さんお持ちなんじゃないかと思います。例えばですけれども、ディズニーランドというパークの中にはですね、ビッグサンダーマウンテン、スプラッシュマウンテン、スペースマウンテン、これ全てに語尾にマウンテンがつくことからですね、ジェットコースターの名前なんですけれども、ビッグスリーと呼ばれてるんですね。このビッグスリーのマウンテンは大人気なアトラクションで、大体ですね、一つのアトラクションに2時間から3時間並ばないとそれ乗れないんです。まあ、それ以外の割と不人気という言い方はあれですけれども、こう比較的こう空いてるアトラクションもですね、最低1時間は絶対にこう並ばなきゃいけない。そのため私たちのような若者同士は行くとですね、もうアトラクションにまず第一に並んで3時間ぐらいそこで時間を潰して、で並んで乗って、乗り終わったらすぐさま走って別のアトラクションに行って並んで、途中でご飯を食べる時間ももうカットしながら、もうバタバタとその園内を楽しもうとせわしなく動くわけなんですけれども、まあさすがにそのようなツアープランでは俊夫さん、松代さん、私の祖父母は喜んでいただけないだろうというふうに思いましていたところ、このディズニーランドというのはですね、まあ、老若男女の方々が集うことを前提とした設計になっておりまして、こうした長蛇の列に並ばなくても、まあ、感激というんですか、劇を見ているいたり、あるいは室内型の大きなスクリーンの中で映し出されるショーを見たり、まあ、非現実的な空間ですから、そういった空間の中に入ってゆっくりお食事や、あるいは喫茶を楽しんで過ごしていただく、まあ、そのようなことも可能なように作られているわけであります。さらにですね、私の姉が、東京ディズニーランドが職場でございましたので、会場内を知り尽くしておりまして、お手洗いの場所がどこにあるか、いつのタイミングで乗り物に乗ると混雑するのか、抽選チケットの争奪戦を回避する方法はどういうことがあるのか、まあ、そういったところも非常に知っておられましたから、長蛇の列に並ぶ、まあ、そんなことをしなくても十分に楽しめるディズニーランドの過ごし方があるというふうに教えられたわけです。そのディズニーランドの一つ驚くべき制度というか、知らなきゃ知らないだろうなという制度が今はないらしい、当時はあったんですけど今はないんですが、その制度がありました。それは身体的な理由、事柄が理由で長時間列に並ぶことができない方たちの場合は、代表者1名が並んで、その時間になったらそのスタッフさんに誘導されて待機していた方々が最後にこう現れてですね、乗り物に乗ることができるというこのルールがあるわけです。なので俊夫さんと松代さん、私の祖父母、まあ、一緒に行くときはですね、私たち若者はアトラクションに乗りたいという気持ちをぐっとこらえまして、むしろもう人質のように行列に並ぶ役に徹するわけです。 で3時間ぐらい並びまして、我々もイライラしてですね、ああもう早くしたいと思ってるところ、いよいよとなった時にスタッフさんにこうチケットを渡すと、それまでゆっくり食事とですねコーヒーを楽しんでいたお二人が人混みをかき分けて車椅子でこう登場してくる。俊夫さんは海軍仕込みであったからでしょうか、係員に車椅子を押されることはもう当然だというばかりの顔つきで、凛々しく車椅子に乗っておられました。松代さんは何とも恥ずかしそうな顔をしながら、周りの人たちにこう少しこう頭を下げながらですね、申し訳ないというような雰囲気で車椅子に乗ってこられる、まあ、二人の性格がよく現れた瞬間だなと思っていたわけであります。そうしてですね、一日最高の接待をして気持ちよくなっていただいて滋賀にお帰りいただいた孫としてはそう思っていたわけですが、後日風の噂でですね、松代さんがもう二度とディズニーランドには行きたくないと言ってると、そういうふうに周りに言いふらしていると聞きました。であんなに楽しそうにしていたのに、なんか嫌なことでもあったんだろうかと我々孫たちは心配しておりまして、1年ほど経った頃でしょうか、再び滋賀のお二人の自宅に訪問した時に、松代さんにですね直接そのことについて芯を問うたわけであります。すると松代さんはきっぱりと、もう二度とディズニーランドなんて行きたくありません、きっぱりと言われて、なんでですか、まあ、こういうふうに聞いたところ、あんなに素晴らしい体験はもう二度とでけへん、まあ、そのように言ってくださいました。二度と行かない、まあ、それにはただ一度だけ起きた素晴らしい経験、ただ一度だけで十分、ただ一度だけで満たされた、2回目は必要としない、そんな意味が込められていたのだと分かったわけであります。その数年後、味を占めた松代さんは妹のえっちゃんたちともう一度ディズニーランドに行ったことは内緒でありますがさて本日の聖書箇所でも、ただ一度だけのそのようなフレーズ、ただ一度フレーズが出てきました。まあ、そもそもこのヘブライ書というものについて、ヘブライ人への手紙ということについて皆さんと考えてみたいわけであります。このヘブライ人って書かれているのは特定の個人ではなくてですね、教会や及び共同体に対して書かれた手紙であるというふうに考えられております。そしてまたこのヘブライ人とはユダヤ人、もっと言うとユダヤ人キリスト者というふうな意味として考えても良いようです。実際のところ、このヘブライ人への手紙というタイトルが、なぜこのタイトルになったかは定かではないんです。手紙の本文中、一切このヘブライ人へという言葉は出てきませんので、はっきりしてないんですが、大体2世紀から3世紀頃にかけて、教会の中で徐々にこれがヘブライ人への手紙なんではないか、そして、これはパウロが書いたんではないか、まあ、そのように考えられてきたわけであります。なぜヘブライ人への手紙というタイトルになったかというと、このヘブライ書はですね、ユダヤ教の契約、つまり旧約聖書に書かれた契約との比較というか引用、そういったものがたくさんあることから、非常にまあユダヤ教の文化に精通した方が書いたんじゃないかと思われているわけです。さらにイエス・キリストというのは、そのユダヤ教が大切にしてきた契約、それとの連続性の中に位置づけられるということを証ししていることから、これはヘブライ人への手紙だ、そしてそれの読み取り手はある意味イエス・キリストの福音に対して懐疑的であったり、時にはイエス・キリストの福音についてもっと学ぼうとするユダヤ人たちだったのではないかというふうに考えられています。しかし、まあ、現代の聖書学者たちは手紙の内容から、まあ、著者自身はパウロではなかったんじゃないかというふうに考えておりますし、必ずしも読み手はユダヤ人キリスト者に限定されていたのではなく、むしろローマ周辺に住むユダヤ人およびユダヤ教からものすごく影響を受けた異邦人キリスト者たち、そ その方たちも含まれて読まれていたんじゃないかというふうに考えられているわけであります。当時の手紙が書かれた背景はネロ皇帝による迫害、そういったと背景がありながら書かれたものでありましたから、ローマ市、ローマの町、まあ、その周辺にいるキリスト者たちはユダヤ人であろうが異邦人キリスト者であろうがまさに迫害の中にあった、そういうわけであります。そんな苦しさを覚えた時に、その当時の彼らはイエス・キリストの再臨を待望していました。パウロもすぐにその時は来る、まあ、そのように言うて宣教していたわけですが、まさに来るなら今だろう、まあ、そう思っていたわけであります。しかしいつになってもイエスの再臨の時は訪れない。彼らは落胆しがっかりし、だんだんと礼拝をすることを忘れ、賛美することを忘れ、教会に来なくなっていく。再びこのように現れてくださらないイエスに対して裏切られたと思い、その信仰から離れていこうとしていたのであります。ある者は教会には来なくなる、ある者はみだらな生活をする、主イエスへの望みを捨てていこう、生きていこうとする、そんな状況の中で書かれたのがこのヘブライ人への手紙という書物でありました。私たちも彼らと同じく何度も主イエスに助けを求め、再臨だとか最後の審判だとかそんなところじゃなくてもいいけれども、どうかその姿を私の前に見せていただきたい、そのように願ったことはないでしょうか。ただ一度でいいから私たちの前に現れてください、そう祈ったことはないでしょうか。しかしその祈りは叶えられたでしょうか。主イエスは私たちの前に姿を現してはくださらなかったのではないでしょうか。私たちは勝手に期待し、勝手に求め、勝手に失望し、諦め、祈ることをやめることが多いのだと思うんです。では私たちは救いを求めてはいけないのでしょうか。私たちの信仰には何か大きな間違いが隠されているのでしょうか。なんかそんな気がしても来るわけであります。本日の聖書箇所のヘブライ手紙9章では、まあ、幕屋ですとか親木ですとか目牛ですとか、その血による清めだとか、そのような表現が冒頭で登場してきます。これは旧約聖書に書かれた贖いの儀式を前提とした内容となっており、少々理解が難しかったかと思います。少し説明をさせていただきますと、それまでのユダヤ教では罪を犯した者は人間が建てた神殿、幕屋、そういったものに入り、聖所と呼ばれる奥に部屋があるんですが、その部屋に司祭という人がしかこう立ち入ることのできない聖所という場所があるんです。その聖所において司祭が供物として捧げられた食べ物であったり、時には罪のレベルに応じて決められた定められた動物を生贄として捧げる、そこで流された血と焼かれた時の煙を持って天の神々が罪を許す、まあ、そのように考えられていたわけです。この聖書箇所では今語ったこのどれも不要となる新しい契約の主こそ主イエス・キリストなんだ、そしてまたその血なのだと、そのように言うているわけであります。ユダヤ教の方たちがそれまで行ってきた幕屋や神殿、それは所詮この世の人が作った張りぼてであるというわけです。聖女で取りなす祭司も所詮は人間であると、 そこで捧げられた供物も動物であると、すべて完璧ということからは程遠い存在なのであると、この著者は言うわけです。イエスは違う。主イエスは神ご自身が作られた神殿において自らが大祭司となり取りなし、そして自らの血をもってその命と引き換えに耐え難い苦しみと屈辱とを味わいながら十字架に向かわれたというのです。そしてそれゆえにあの十字架は完全なものであると証ししているのが本日の聖書箇所。そしてそれはただ一度だけ、たった一度だけの出来事であるというのです。主イエスのあの十字架の出来事はただ一度だけ、しかし十分なのであります。それにもかかわらず私たちはそれ以上のことを望むのであります。苦しいことが起きてしまった、避けがたい困難に出会っている、絶体絶命のピンチになっている、そんな時に私たちはこの目に見える救いを求めるのだと思うのです。目の前に立ってくださるイエス・キリストを求めてしまうのだと思うのです。しかしどうでしょうか。その時その救いを求める私たちの心の中心にはどのような気持ちがあるでしょうか。私が救われたい、私が楽になりたい、私の重荷を下ろしたい、すべて私なのであります。なんと醜い姿なのか、なんと汚い心なのか。聖書は言います。本日の14節、永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は私たちの良心を死んだ技から清めて生きる神を礼拝するようにさせないでしょうか。キリストの血による救いとは神を礼拝するようにすることであると聖書は言うのです。私たちは自分が困難な状況に陥っていると感じるとき、その心の中心は神ではなく自分に置き換え、さらなる救いを求めているのかもしれません。しかし本日の聖書箇所は私たちに気づきを与えてくれると思うんです。主イエス・キリストの十字架によって私たちはもうすでに許されて救われているということです。主イエスの十字架と血による贖いはただ一度だけ、必要にして十分、過不足ない救いとしてもたらされているのです。主が求めることはあたかもまだ救われていないかのように絶叫し助けを求めることではありません。困難な時であるからこそ、その心の中心に主イエスを置くことができるように祈り賛美する、神を礼拝することなど、それを望む心、それを望まれているのではないかと思うのです。こんな話を聞きました。ある日、美しい音楽を聴いた人が、その奏者をどうしても見たいと探し回っていました。けれど、見つけることはできませんでした。しかしその姿を見ていた老人がこう言いました。 その音楽はただ一度演奏されただけで、あなたの心に響いているのではないか。それだけで十分ではないか。その奏者を見つけることよりも、あなたが今この瞬間、その音楽を美しいと感じた心、それが何よりも大切なので、そして重要なことは、その美しいと感じた音楽がなぜこの世にあるのか、それを考えることだ。ヘブライ人への手紙の11章1節、少し先になりますが、このように書かれています。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することである。と、私たちが目に見えるものではなく、見えないがしかし事実であり真実である主イエス、その主が私たちのそばにいてくださいますようにお祈りをしたいと思います。お祈りします。天におられます主よ、今朝あなたの御もとに集まり、愛する兄弟姉妹と共にあなたの御名を讃え賛美することができますことを感謝いたします。私たちは生きる中でたくさんの困難に遭うことがあります。そんな時、私たちは時にあなたから離れていく、そんなような感覚まで覚えてしまうことがあります。しかしどうか主よ、私たちが弱さのただ中にある時、その心の中心にあなたへの信仰を常に持つことができますように、どうぞお支え導いてください。私たちがまたあなたの御言葉を預かり、次なる一週間あなたの御胸にかなう働きができますように、どうぞお支えください。この小さなお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。